の小ネタ超特急でございます。エイミーです。
太郎です。
漫画、アニメ、映画、書籍の話やあれやこれやのお話をお届けする小ネタ超特急、ただいまより発車いたします。
はい、ピポーッと。
今回の内容はですね、はい、アンケートコーナー俺の話、
はい、
今まで番組で散々ゲームの話してきましたけれども、うんね、今回初の試み、携帯アプリゲームについて、
ね、ちょっと意外にこれ触れてませんでしたね。
ね、今まで一回も触れてなかったの意外でしたね、うん、アンケートテーマは携帯アプリゲーム何をやってますか、
はい、
そしてあなたは課金派それとも無課金派ということで、うん、皆様よりたくさんご回答いただきましたので後ほどご紹介いたします。
はい、
そしてエミと太郎がおすすめ作品をご紹介するコーナー、今月のこれ、
はい、
私はですね、今回満を持してのレッドデータガールでございます。太郎ちゃんは、
はい、私菅原啓太さんの走馬灯株式会社でございます。
はい、はい、なお小ネタ超特急はツイートキャスティングでライブ配信しています。番組ブログ左上のツイートキャスティングのアイコンをクリックしていただくか、
はい、
ツイートキャスティングのサイトでタイフン FM をフォローしてください。そして番組まるまる1時間をポッドキャスティングでも聞けます。
イエス。
いつでもそして世界中のどこからでもアクセスできますので、タイフン FM のウェブサイト、または小ネタ超特急のブログ、そして iTunes でチェックしてみてください。
チェギラ。
プパッパ
ー、大きくなったらツンデレになりたいです。
小ネタ超特急。
台風 FM。エイミーと太郎の小ネタ超特急、タイフン FM よりお届けしております。
あのね、
はい、
あのいろいろとさ、うん、思うんですけども、
うん、
なんかこううちらの番組が始まる時のジングルがさ、
うん、
おかしくね、
いろいろね、
おかしくねえかな、いろいろと、
ね、
なんか雷落ちたりとかさ、
そうドビシャーンとか言ってるよね、
ピシャーンとか言ってるし、
あのね、私ね、このジングル、うん、あの雨の音、雷のジングルの時、あの、うん、絶対最初のバイオハザードの、うん、あの犬があ
れだ、あれ
犬が窓ガラス割って入ってくる、あ の,
あ, のあのシーン、
誰もが、うん、あの一瞬あの宙に浮いた、そうそうそう、あの恐怖のシーンを絶対思い出すの、
あれ ね,
ね
あのだってあの場面で出てくる音だよね。
そうそう、あの場面で出てくるべき音が、うんね、なぜこんな番組だね。
うちらもうちょっとなんかこうね、可愛らしく、まあまあいい年してけど可愛いうちらがさ、
うん、
あのなんかこうあったかい目線で
ね
漫画とかゲームをね語る番組じゃない
ね。私たちだってね、体重がリンゴ2個分だからねなんて言ってね。
本当ですよ。
はい、そんな私たちが、心に引っかかったネタなどについて語ります、ね、気になるあれのコーナーですが、
はい、
ちょうど今ですね、現在進行でアメリカで開催されております世界最大のゲーム見本市、
うん、
エレクトロニックエンターテインメントエクスポ、略して E3、
はい、
もうこの E3 ネタはね、常にネットなどで最新情報を求めるゲーマーの皆さんにとりましては、
うん、
もうこの時期 E3 の情報のチェックは欠かせないわけで、
そうですね。
でね、 E3 で新作タイトル発表の時って、うん、大体ねストリーミングで生中継されるのね、うん、ネットで、でも、うん、いち早くあの知りたいっていう方はこのストリーミングをチェックしてるわけなんですけれども、
うん、
今回ですね、まあ、今開催中の E3 なんですが、うん、もう個人的にあの嬉しい発表やちょっと注目この発表がありましたので、今回は E3 ネタをちょっとご紹介していきたいと思います。
そうですね、
まず最初はですね、もうこちらは大きなトピックになりました、プレステーション4が、
プレステ4
がですね、
来たね、
本体のデザインとともに細かい仕様が発表となりました、
うん、
でまずね、ゲーマーの、うん、はい、まず注目したい点といえば、
はい、
今回のプレステーション4、
はい、
対応ソフトがリージョンフリーでございます、
うん、リージョンフリーって何ぞ。
あのほら DVD と一緒で、うん、あのなんだっけ、販売とそれがプレイするのが可能な地域を仕分ける情報コードのことね、
はいはいはいはい、
例えば DVD だったら、うん、日本と中東と EU は同じ仕様なんだけど、アメリカの DVD は日本の DVD デッキとかからない、
うん、ああそうかそうか、うん、そういう感じね。
そういう感じで日本で作られているあの例えばプレステ3は、
うん、
あの海外の、うん、あの 海外で販売されてるゲームができないものもある、うん、地域にもよって違うんだけど、うんうんうん、で、例えばカナダのプレステユーザーの人は、うん、アメリカで販売されてるゲームソフトをそのまんまプレイはできない、
うん、あー買えないといけないんだね。
そうそうそうそう、
なるほどね。
なんで、まあ、そういう形で、こう分かれてたんだけれども、うん、プレステーション4は、このハードは、うん、リージョンが全く仕切られてないということなので、うん、これをですね、まあ、世界中のプレイヤーが同時に、うんうん、まあ言語の問題があるんだけれども、
そうだよ、ね、
例えばさ、まあ、アメリカで開発されたゲームをしたいっていう時に、ほうほう、やっぱり日本のユーザーって日本語版が出たりするのを待つじゃない、
うん、そこだよね。
それで、うん、まあ、順調に、そんなにタイムラグなく発表されてれば、うん、まあ、すぐにできるんだけれども、うん、待たせられるのだと半年ぐらい待たせられたり、
そうそうそう、
あと北米 の、うん、ゲームユーザーが、うん、日本のファイナルファンタジーとかの RPG の、うん、北米版まで何年も待ったりとかっていう、そういうことがあったんだけれども、こうリージョンフリーによって、まあ、吹き替えの声がね、ちょっとその自分の母国語と違ったとしても、いち早くやりたいんだっていう人にとってはもうこれ発売日が全世界同時発売と同じことになるのよね、結局。
ほうほうほうほうほう、ってことはもうすぐ手に入るってことですよ。
そうそう、すぐ手に入る、あなたがやりたければ。でじっくり日本語で、吹き替えされたのがやりたいんだっていう人はそれが出るまで待てばいいし、いやもう英語でもいいから待ちたい、もう待てないっていう人は発売日に、北米版なり EU 版なり。
これちょっと自分すごい嬉しかったのは、自分サイレントヒルっていうゲームがすごく好きだったけど、このラジオでずっと言ってるんですけども、
ずっと言ってる、
ただこのサイレントヒルも北米版とかがあったりしてですね、そこがアメリカとか北米か先なんですよ。
あ、
サイレントヒルの昨今の新しいゲームですね、なので日本で出てくるのを今か今かと待ってたわけですよ、それがやっとで、
ね、
今後
やっていけるわけですよ、で一応プレステ4は、残念ながら介護感がないので、介護感って何かっていうと、今までのプレステ、プレステ2、プレステ3のソフトがこれでできるかっていうと、残念ながら現段階の情報では、その互換性はないということなので、
なるほど、
なので熱心な歴代プレステユーザーの方は、もうこれ ねハード置き場をまた考えないといけないという事情が出てくるんですけれども、一応ですね、まだ日本の、正式な定価は未発表なんですけれども、北米での販売価格が決まってます、北米での販売価格は$399で、4万円、
ね、4万ちょいか、そう5万ぐらいとかも、
円安がこの後どうなるかがちょっとわからないんですけど、だいたいそれぐらいで、結局あれよ ねリージョンが関係ないっていうことは、ハード対応も関係ないってことになるので、
ね、そうですよね、
プラットフォーム画面が英語なのかどうなのかっていうところは、ね、あるんだろうけれども、でもそれでも$399、だいたい4万弱と考えたら、これは個人的な私の予想よりは全然安かった。でなんでかって言ったら、プレイステーション3が最初に、一番最初のロットが出た時に、定価がだいたいね消費税込みで6万ちょいだったのね。
ああそうね、ちょっとお高いものだったっていうね。
そうそうそう。で私もね前のその3が6万いくらだったから、今回も性能的にもすごいので、もう本当にねちょっとしたねこれゲーミングパソコンと変わらないぐらいの値段はしてもいいんじゃないかなと思ったんだけれども、$399
意外に、
でもなんだっけ前のプレステーション3は確かに性能はすごかったけれども、その6万円っていう値段でやっぱり、最初売り出して直後の売り上げって伸びなかったのね、やっぱ価格が値段が高いっていうので、やっぱそこを鑑みての今回の価格設定、この低さなのかなっていうのもあるんですけれどもね。
プレステ3は買えなかったんですよ。で買えなくて、もう中古で買ってしまった口なので、それを思うとあーと思いますね。
そう今はね、もうプレステ3はね結構またねデザインとかもちょっと刷新されて値段も落ちましたけれども、もう最初の頃に買った人はね本当にねちょっともう、ちゃんとしたね満額のボーナスが出ない限りは本当買えないんじゃないかっていう感じでしたけれども、まあ今回ねちょっとだけ手が出しますっていうか、4万円ぐらい ねなんですけれども、 で、まあ、今回の E3 で細かい仕様がですね、いろいろと出てますので、そちらはネットの方でもチェックしていただきたいんですけれども、
はい、
やっぱりね、これプレイステーションの歴代ユーザーのツボを分かってらっしゃるな、うん、ソニーと思ったのが、このハードのデザイン。
ね、このハードのプレス4 の形をエミッペがですね、プリントアウトしてくれてるんですけど、これ、このあの形ですよ。
もうね、私がこれ最初見た時に、ね、あれこれモノリスじゃねえって思ったぐらい、もうとにかく真四角。
四角。
もうね、もう信頼と安定の黒。
黒四角ですね。
黒四角。もうね、プレステユーザーはね、四角くて黒いのが大好きなのよ、もうとにかく。
確かに。まあ、確かにね。
あのね、うん、R の部分はいらないの。
丸っくなくていいんだよね。
丸っくなくていいのよ、角っちょもね。
うんうんうん、
もう本当にこれね、もうプレステユーザーのツボを分かってるっていうので、もう早い方はですね、これブルーに光るラインがですね、本体に入ってるんですけど、ね、もうこれユーザーの人がね、
うん、
ここのデザインの比率を見ましたら、黄金比率に分割されてるのが判明いたしまして、
すげー、
ね、もうどれだけこれデザインをね、うん、凝って凝りまくってのこれなのかっていうのをね、
素晴らしい、
皆さん検証が始まってますけれども、
うんうんうんうん、
まあ、これね、ちょっと面白いのが、横置きにすると正面はちょっと平行四辺形なんだよね、
ちょっとひし形っぽい、
そうそう、
うん、
これ横置きにした場合ね、
うん、
で縦置きにするとこのスタンドで調整されてちゃんと垂直になるの、
うんうんうんうん、
まあ、垂直にならないとディスクがね安定して回らないからね、なんだけれども、まあ、この差を楽しむのもいいかなと思うんですけれども、
うんうん、
まあ、結構これにね、まあ、普通にワイヤレスのコントローラーと、
うん、
あとね、なんかヘッドセットがつくらしいんだね、イヤホンとコントローラーをつないでなんか連動させて、
はいはいはい、
っていうのがあるみたいで、これがちゃんと、うん、なんてオプションじゃなくて、
うん、
標準ロットでついてくるらしいです、まあ、
ほほ、それがついて、その価格、
そうそうそう、すごいなと思って、
ね、で
ちょうどこのデザインが発表された同じ日かその翌日ぐらいに、
うん、
これと真逆のデザインね、
うん、
Mac Pro のデザインが発表になって
皆さん、ま、ご存知の方はご存知、すごく丸っこい、
もうただの筒だよね、
筒っぽい、
ね、うん、私が高校の時に使ってた保温される弁当箱
そんなん使ってた、
保温、お昼になってもご飯があったかいお弁当箱の一番側のあれとそっくりなんだけど、
確かにそうだ、うん、
まあ、ね、真っ黒の円筒形の Mac Pro、
うんうんうん、
もうね、一見北欧のおしゃれなメーカーさんのゴミ箱なんじゃないかと思うぐらい
なるほど、
うん、でもね、思った通り世界中のツイッターのつぶやきで、
うん、
なんだこのおしゃれなゴミ箱はというただね、日本はね、うん、これね、うん、骨壺、
あ、もうね、
骨壺と呼ばれてます
確かにちょっとね、見た感じが、
そうそう、うん、ね、同じね、真っ黒のビジュアルにもかかわらずね、
うん、
このもう本当に真四角のプレステのデザインと、
うんうん、
Mac Pro のデザインがほぼ同時期に発表されたって、すごい象徴的なことだなと思って、
ね、正反対ですよ、
ね、
本当に、
ね、まあ、うん、どちらもですね、まだね、実機、まあ、本体をね、私たちね、うん、目の前で見ることができないんで、うん、これ店頭で見かけるの本当に楽しみなんですけれども、
そうですね、
まあ、個人的に私も買う確率は圧倒的にプレステ4の方はもう買わなきゃいけない状態なので、
まあまあそうです
ね、
あなたの場合は特に
そうなんですよ、うん、でですね、E3 で他にもちょっと発表されたタイトルで気になったのがあったっていうか、まあ、私が気になったといえばこれということで、ファイナルファンタジーの話するんですけれども、まあ、
それ気になってるというか、もう確実狙ってるというところ
で、まあ、私のライフワークなんで、まあ仕方ないんですけど、
まあまあまあ、そういうことですよ、う
ん、ですね、過去に私がプレイしてきましたファイナルファンタジー史上、はい、
うんうん、
初めてエンディングでコントローラーをぶん投げたファイナルファンタジー13 、はい、絶対にリプレイするものかと激高したね、13のね、
あれね、
なんと続編の発売日が決まったのよ、
来た、
今年の11月21日、
結構月浸ってますけども、
ね、一応言う、コントローラーぶん投げました、
うんうん、
私の持っているファイナルファンタジーの中で、
うん、
唯一一周しかしてない、うん、もう本当二度とこれプレイするもんかと思って、最初の一周で
うわ、
もう激高してやめた、13、
やり込み派のあなたが、
そう、
うん、
でも続編が出る、
ほう、
買うに決まってんじゃんみたいな
買うんじゃん、
うん、もうね、いや買わないっていう選択肢はね、まあ、とりあえずないのよ、
まあまあ、まあ、うん、まあ、まあそうでしょうよ、
うん、ね、もしこれで13のこの続編でね、
うん、
セラタンが復活しなかったら、
うん、
私はちょっとね、スクエアエニックスの前にね、こうなんて言えばいいの、竹筒に、
竹筒に、
手紙を挟んで、
お手紙を、ね、
CEO CEO なり誰なりに上訴するよ、直訴するよ。
あのスクエンの本社前で。
そう、まああのね、あの足尾銅山鉱毒事件みたいな感じで、ね。
わかりづらい。
わかる人いるかな、足尾銅山鉱毒事件。
わかりづらいわ。
ね、田中正造ぐらいの勢いで、うん、もう本当直訴状を出しに行こうかなと思ってて。
エミッペの歴史オタもね、ちょっともう本当に、ね、
どうかと
。うん、
まあ本当にね、私の中で13がナンバリングタイトルとして認められるかどうかはほうほう、この、続編に、もうかかっているわけなんですけれども、
なるほど、
まあ、これが11月21日に発売ということで、私ですね、もう年始まった時点から、うん、今年のゲーム攻略スケジュールがキッツキツなんですけれども
また下旬、
もう年明けから来年にかけてもタイトな予定が続くなっていうか、ね、
そうですね。
そういえば前にラジオで言われたんだっけ、打ち合わせで言われたんだっけ、そんなにゲームやるんだったらお前デバッカーになればって石川純先生にね言われましたけど、ね、本当に私ねデバッカーやってたらねかなり稼げるんじゃないかなって思うぐらい
もう確かにこのもうファイナルファンタジータイトルに関してはもうエミッペ本当それできるよね。
ね
え、
うん、本当にね私やってもいいかなと思ってる。でね、同じくちょっとファイナルファンタジーネタ E3 で発表されたネタもう一つございますのでご紹介します。
ほうほう、
なんと遡ること7年前ですよ。
7年前
にトレーラーとタイトルを発表したっきり、
したっきり
何の音沙汰もなかった、うん、ファイナルファンタジーベルサス13 皆さんもうご記憶の彼方かと思います。
もうわかんねえ
よ、そういうタイトルがあったのよ。タイトルとこんな感じですよっていうご紹介のムービーが7年前にあったっきり、
あったっきり
何も追加情報のなかったベルサス13がなんとタイトルをファイナルファンタジー15に変更して15 15に変更して発表されました。
完全にまた、
しかも対応ハードが先ほどお話ししたプレイステーション4ということでですね、
あ、これでもう買わなきゃいけないって感じなんですね。
買わなきゃいけない。だからね、うん、本当にね、私今までファイナルファンタジーの対応ハードの変遷に合わせてお金使ってきたよね
本当ね、
ね、うん、なので私この15をするために、うん、結局ゲーム代と本体代で延べ6万ぐらいのお金を使うっていうことがもう確定なのよ
本当だ、うん、
私さ本当に思うんだけどプレステ2を2台タックワして4にできるかなって本当に思ってるのね
半分ずつ切ってからなんか合わせたらできるんじゃねえのっていう、
2と2でタックワしたら4になるんじゃねえって思うんだけど
タックワしたらとかってあんたも
あとね、プレステーションの1と3があるからこれタックワしたら4にならんかなとも思うんだけど、
いや、ね、なんかいやゲーム機ってからね
タックワせない仕様になってるみたいな、
まあ、なかなかね、
そう、でね、このファイナルファンタジー15タイトル変えました、うん、15がですね7年前の最初のムービー発表の時点で、うん、ファイナルファンタジー制作スタッフで大変著名な野村哲也さん、
うん、
別名ノムリッシュ、
ノムリッシュと呼ばれてる方ですか、
ノムリッシュと呼ばれてる男のねテイスト全開のムービーで皆さんびっくりされました。ノムリッシュテイストというのはですね、斜め前髪で、
うん、
ね、あの黒シャツのボタンが第3ボタンまで開いてるような、うん、ホストっぽいキャラのイラストがね皆さんも思い浮かぶかと思うんですけど、
まあ、あのイメージですよね。
そう、うん、あんなキャラたちがいっぱい出てくるインパクトが強すぎて、さすがのファンからも、さす、あの、もうこれノムリッシュといえどホストキャラ多すぎねっていうのがね本当にネットの反応ですごかったんですね。うんうん、でね、その意見汲み取ったんでしょうね。
ほう、
新しいトレーラーで判明したキャラたちは、
うん、
なんと、
うん、
圧倒的に、うん、おじさんキャラが増員されました
おじさんかい、
さまざまなタイプの枯れかけのおじさま方が大増量、
すげえ。
それに続くホストキャラなんと女子は2人のみというですね、
おいおいおいおい、
誰とくラインナップ、
ね、
で一応ね15の主要キャラ持ってきたのよ、はい、これ、
これですね、ミッペがですね、
顔イラスト持ってきてね、これ左からご紹介しますホストおじさま、おじさまホスト、ホストおじさま、謎キャラおじさま、女子おじさま、おじさま女子ということで、
本当だ、
配分といえば、うん、これですね、配分比率出してきました6王子様3ホスト2乙女1謎キャラというですね
本当だよ、
本当にね、ゲームあのねファンの人たちがね、おじさんじゃないだろ、なんで大総領がおじさんキャラなんだよ、あの女キャラ、
ね、
女キャラが2人しかいねえって、ね、
しかもこの分かりやすいこの代表このね大増量がまたすごい、
ね、もうあのなんていうの、このね、うん、グラフィック ックのね素晴らしさをね、うんうん、おじさまのね目尻と額のシワに本当に活用してますよね。
すごいよ、
ね、
てかもうこれがグラフィックってのが本当すごいよね。
ほぼ実写なんですけれども、ね、まあね、うん、さっきもねムービー2人で見てねマジこれ実写じゃねって言ってたんですけれども、
いやもうあれてか実写ですよっていうぐらいの、
ね、
う
ん、まあこれね男性キャラにとってはね、うん、なんで女は2人だけというねなんでおっさんばっかこんな出てきてんだよっていう意見もあるんでしょうけれども、うん、世のねおじさま大好き乙女ゲーマーにとっては、まあ、むしろもうこう枯れかけのおじさまがこんなにてんこ盛りで出てくる
ね
素敵なゲームじゃないかということで、
すごいよ。しかもみんなタイプが違う顔立ちで、
うん、
すごいわ。
あでもやっぱりねこうホストキャラも ね、まあ、いい味出してますね。今のところ3名なんですけれども、ね、
ちゃんとメガネかけてる人いますよ、
ね、もうなんかねちょっとこれ龍が如くに出てこなかったっけこの人みたいな感じ、
そんな感じのキャラもいますね。うんうん、ね、いる。
ね、今ですね、この間、うん、この間じゃないか、昨日か一昨日そのE3で発表されたムービーが YouTube でも出てますので、うんうん、ぜひぜひそちらでですね、このおじさま方の目尻のシワがどんだけリアルに表現されてるかを、ね、
すごいわ。
ぜひぜひ皆様ちょっとチェックしていただきたい、
ね、やることすげえわ本当、
ね、うん、E3 がですねまだ、絶賛開催中ということで、まだこれから先どんどこといろいろなゲームのネタが出てくると思いますので、うん、ちょっと気になる方はですね、E3 の情報を更新し続けてゲーマーズサイトなどをチェックしてもらえればと思います。そしてなんとここで重大な発表
あそこで
久々に太郎ちゃんライブやるばい、ということで、じゃあライブの告知をよろぴく
まさかうち今ここで振っていただけると思わなかったんですけども、
ね、こんだけハードル上げといたから大丈夫でしょ
うすいませんありがとうございます、
はい、
ですね、6月15日なんですけども、
はい、
ルンルンベイビーツアーということで、うん、渡辺ベイビーさん、ホフディランの、うん、ボーカルギターの渡辺ベイビーさんとですね、おじゃまじょドレミの音符ちゃん役をやってた声優であり歌手のシシドルミさん、
音符ちゃん、
はい、お二人がですね今ルンルンベイビーツアーということで全国ツアーライブツアー回られてるんですけども、
はい、
6月15日那覇市あさとの G シェルターでライブをされることになりまして、
はい、よ
そこで私たちストロベリーナプキンが出ることになりました、
ね、沖縄屈指のアンダーグラウンドアイドルユニットストロベリーナプキンが、
ね、
シシドルミさんと、
ね、本当ですよ、シシドルミさんとね渡辺ベイビーさんとまさかこうね対バンできる日が来ると思いませんでしたけども、
これ国際通りの G シェルターですよね、はい、
国際通り那覇市あさとのですね、ゲームセンターの地下に、ビジネスホテルがあってその1階がゲームセンター、その建物の地下にあります、はい、G シェルターというライブハウスで、させていただきます、はい、同じく一緒に、ライブいたしますのはガネコファンクラブの皆さんとですね、私たちとあと渡辺ベイビーさん、シシドルミさん、
はい、
いますので、
お時間の方
はい、ですね、19時オープン、19時半スタート、うん、夜7時半だからご飯食べてきたらいいよ、
ね、
うん、多分私たち最初に出るよ。
あ、そうなんだ。これ前売りのチケットとか値段も分かってますか。
はい、はい、ですね、前売りはですね2500円当日3000円でございますので、
はい、ということでこれはちょっといろいろな意味でお腹いっぱいになるからむしろ晩ご飯食べないで行った方がいいじゃねみたいなところもあるんだけれども、
まあ、それもありますね、
ね、うん、でもね、なかなかね、ストロベリーナプキン那覇市内でのライブが最近見れてないから ね、 これは ね、 ね、沖縄に数多くいらっしゃるストナプファンの皆さんはぜひこの機会を逃さないようにしていただきたい
新しい衣装でやるからね、
はい、
よろしくお願いします。
チェックでございます、はい、ということで以上小ネタ超特急気になるあれのコーナーでした。
イエイ、
サクッと
A4 サイズで
小ネタ超特急、
チャラララッチャラララッ、海とビールと
小ネタ超特急、
エイミーと太郎の小ネタ超特急、タイフン FM よりお届けしております。
ほほ、
ここからは毎月決まったテーマについて皆様よりいただいたアンケートをご紹介する俺の話のコーナーです、
はい、
今月のテーマは携帯アプリゲーム何やってますか、そしてあなたは課金派無課金派ということで、はい、皆様よりいただいたアンケートご紹介しましょう。
はい、それでは私の方から早速ご紹介させていただきます。
はいよ、
はい、ラジオネーム OGB48 さん、
あ、
OJB48 さん
どっちだよもう一回言え、もう一回言え
OJB48 さんですね、
ありがとうございます。
はい、ラインポップばっかりやってます。 LINE ポップですね、うん、はい、もう仕事の合間とか営業中とか寝る時もずっとやってます。
営業中はあかんやん。いやあかんやん、
それ
は
ね、うん、そうですよね。やっとで100万点出せました、体に悪いと最後に一言つぶやいておりますけども、うん、まあまあまあ、これはね、あの本当にあの時間が空いた時にやるゲームですね、 LINE ポップはね。
ああ、なるほどね。
まあ、あの要するに、まあ、あのどんどんコマをつなぎ3つ以上並べてどんどん消していくゲーム、 あれなんですけども、
消し物ゲームなのね。
消し物ゲームなんですけども、あの確かにね、これ時間が1分間って決まってるんですよね。
あ、うん、心臓に悪いな。
なのでその間にどれだけ多くの、 あのコマを消せるかというゲームなんですけども、まあそれはね、それで100万点出したらすごいわと思うんですけど、
ね、今職人じゃん、
ね、本当にやり込んでますね。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、じゃあ続けてご紹介いたしましょう。トンビさんです、
ありがとうございます。
僕はアプリゲームやらない派です。ああ、なるほど。ほうほう。アプリだとあまりゲームとして楽しめなくて、家でじっくりやり込みたい派です。ゲーム買うよりは確かに安いけど、お二人はアプリゲームどうですか、何かおすすめがあったらやってみます。ああ、そうですか。これはですね、あのまたちょっと後でドーンとまとめていろいろとおすすめしたいと思うんですけども、
はいはい、
はい、
あ、でもやらない、
そうそう、やらない他の方はやっぱりいますよね。
まあ、私もジャンルによるので、うんうん、そこはやっぱりね、あのどっしりソファーに座ってやりたいっていうタイトルもあるよね。
そうですよね、いろんな内容があるからね、本当に確かにそうですね。さてさて、じゃあ続けてご紹介させていただきましょう。
はいよ、
はい、ギャンブルおじさんです、
ありがとうございます。
僕は課金派です。
ほう、
面白いと思うゲームにはお金をかけます。
おお、
アプリだったら普通のゲーム買うより安くで済むので、まあ確かにそうですね、うんうん、今すごい面白いゲームがあります、
うん、
愛というホラーゲームです。
おお、ホラー。
無料版と有料版があります。僕は無料で遊んで有料にしました。面白いです、うん、ほうほうほうほう。そしてかなり怖い、なかなかの仕上がりです、おすすめです、といただきました。
はい、
あのなんかホラーゲームをアプリでやるってなんか自分はすごいなって思います、
うん、私ね、普段でも、
うん、
あのそんなにホラーゲームがしきれねえタイプっていうか、あのぶっちゃけもうサイレントヒルとかもあの耳押さえて、うん、あーあーって言いながらイベントシーンを、
ね、ちょっとね、
見てるような、あの、うん、未だに三角頭がね、トラウマとしてずっと残ってるタイプなので、
うん、確かにね、ちょっとあの目に来るものが結構ね、いろいろきつかったりするとね、
そうそう、
ちょっとね、心臓の悪いものいっぱいあるんですけども、
うん、でもこれなんか怖くて有名らしいね。
これもまたあのアイザホラーゲームというタイトルなんですね、これね。
あ、正式名称がね、
うん、そうですね、でこれで無料で、一人称視点のホラーゲームということで、これ今すごい人気あるんですよ。
あ、一人称視点か、は
い、これ
あ
のゲーマーの方からの、ね、評判もかなり高いです。あのやり込んでいくとどんどん謎が解けていくという。
あ、はい、なるほどね。
これやってみたいんだけども、うん、怖いゲームをアプリで、そっか、でも出先で多分私もできない派ですね、ホラーゲームは。
出先でホラーゲームなかなかやれないよね、
なかなかで、うん、そっかそっか。でもなんかすごい面白そうですね、ね、なんかありがとうございます、教えてくださって。うわ、
でもね、うん、太郎ちゃん結構この手のゲームは、うん、すごい好きですね、好きだもん ね、 ね、
ちょっと家でやろう、よし、ね、ちょっと探してみます、ありがとうございます、ね、
そして私にちょっとね、あの、うん、画面は見せなくていいから感想だけ教えて、感想だけ、画面は見れないから
そうかそうか、なるほどなるほど。
はい、はい、
さてじゃあ続けてご紹介させていただきます、
はい、
ラジオネームマリさんです、
ありがとうございます。
たまたま彼氏のスマホのホーム画面見たら、恋愛ゲームというかギャルゲーのアイコンが並んでて、正直がっかりというかゲストにしました。そうかそうか、うん、私も光栄の乙女ゲーム大好きなので文句は言えませんが、せめてホーム画面にアイコン並べないくらいのデリカシーは欲しかったです。
さすがにスマホ の、
そっかそっか、
ホーム画面にギャルゲーアイコン並んでたら、
可愛い女の子たちの笑顔が ね、
ね、 ね、
並んでるわけですよ。
ドキドキギャルパニックみたいなのとかが、ね、うん、なんかポロリもあるよみたいな、
ね、なんかちょっとハラハラドキドキしますよ ね、 ね、
まあ、あの、うん、それも1タイトルじゃなくて並んでたんでしょ、うん、
ね、それはびっくりするわ。
それはせめてさ、うん、あのなんだっけ、サブ画面に、うん、アイコンを置くぐらいのデリカシーは確かに欲しい、
うん、確かにね、ちょっとね、
わ、うん、かるよ、あのなんだっけ、やるなっていう強制力をね、うんうんうん、発揮するのはねダメだと思うのね、
うんうんうん、
あのいい年した大人同士の話よこれ、
うんうんうん、
なんだけど、うん、お互いの、うん、ね、うん、お互いの見えないところに、うん、そっとアイコンを置くぐらいのデリカシーも大人と、ね、 しては必要だよね。
ちょっとどっかのフォルダにまとめて見えないようにするとかね、そうそう、なんかそういう感じでやるのもありかなと思いますけどね。
それが思いやりよね。
うん、そこそこ、そこですよ。
それが、
まあ、
彼氏のさ、うん、スマホのホーム画面にさ、ドビャビャー、
ね、すごいもうピンク色とかの ねリボン付きのなんか女の子たちの笑顔が並んでたらもう、
ね、もうそのアイコンタップした瞬間に始めるよとかっていう声と一緒に
来た日にゃもう
起動する電話だったらもう、
ね、ごめんだよね。
ね、ニャニャリーンとかって言いながら。起動するゲームとかだったらもう
確かにこれは電車ではやれんわ、ね、本当に気をつけないと。
もうなんかね、うん、仕事中とかさ、うん、仕事の昼休みにこれやってんじゃねえかなとか思うとさ、うん、ちょっとなんかねいろいろ先々のこと考えるよ ね、う
ん、ねちょっといろんなことをね一旦なんかこうね、あの保留しそうです
よ ね、 ね、 もう保留のフォルダーに入れるよ ね、 ね、なるなる、本当にそれこそ将来のことを ね、
ね、ちょっとね、やっぱり、ね、お付き合いがある方とはなんかこういろいろこの辺はちょっと ね、 ね、
ちゃんとね気遣いを、
ね、気遣いをした方がいいですね。
気遣い必要です、
は
い、
でちなみにこのマリさん自体はですね、あのアプリでは特に何もしていないということですね。
うーん、
マリさん自身は多分一度始めたら道歩いてる時でもやっちゃいそうなので自制しています。そうなんですよね、
あのさ、うん、本当にアプリやってるかどうか知んないけど、うんうんうん、スマホの画面見ながら歩いてる人多すぎだよね。
多い、今とっても多い、今街の中とか。
ほらだってこの間もさ、うん、あの小学生がさ、うん、駅のホームから落ちてから電車にさギリギリで引かれなかったからよかったようなものの、う
ん、危ないね、
危うく死亡事故になるとこだったりしたじゃん、
うん、本当に、うん、もう本当に歩いてる時はもうそれ本当やめた方がいいですよね。
だから私あの、うん、歩いてて信号待ちで向こうから、うん、歩道に向かって、うん、あのスマホ見ながら突っ込んでくる歩行者ドキドキする。
あ、
今信号見ないと今点滅してるよねみたいな感じ、
ね、危ないよねっていう、いらっしゃる、いらっしゃるよ。
だから本当やめてほしい、あのね、うん、そういうあのまたあの子供だけじゃなくて大人のねそういう姿を見て子供はね、うん、あいいんだって、ね、本当に思うから、うん、ねあの、うん、本当に大人のねあの、うん、建前と本音をね子供はね、
そうそうそう
そう、見抜くからね、そうそうそうそう、ダメだよって言われても結果やってんじゃんっていうのをみんなわかってるので、
自分の知らない子でもとにかくみんな子供はみんな子供ですから、そうそうそう、ちゃんとお手本になりましょう。そこはそう
自転車、うん、とかでも自転車に乗りながらやってる子とかいて、
うん、あいる、
本当に君マジマジで死ぬよってね、一日何回もね伝えたくなる、ね、伝えたい、ね、この気持ち、
ね、もうそっと近寄ってる、やめなさいって、ねね、言ったよね、
お前死ぬぞってね本当にね後ろからささやきたくなる人、ね、本当に多いので、
いやでも本当にこれ気をつけましょう、
ね、
本当に
あのそこら辺のね、うん、あの常識をねもう一度ね、うん、あの叩き込み直さないと、うん、大人も子供も、ね、
そこはそこは本当みんなそうですよ、うん、
大事です、ね、大事大事、みんな命守ろうぜ、ね、そこは
そこ基本ですよ、うん、
大事です、
はい、そしてまたあのまた続けてご紹介させていただきますよ、
はい、
はい、ラジオネームパンダの運転手さんです、
ありがとうございます。
僕が遊んでるのはセガのカードゲーム百鬼大戦絵巻です。さまざまな能力を持った妖怪カードを駆使して日本全土を国取りしていきます。
あ面白そう、
すごいなこれ。ウクユエ氏歌川国雄の描いた妖怪の絵も見てて飽きないです。これすごいな、
あ歌川国雄氏 ね、
うん、ね、うん、気になる有料アプリゲームはセール日を狙って購入します。
確かにあの値段が下がる日あるもんねセールで、
そうか、そういう時か、そういう
の、
ね、
前もってチェックしとけばいいのか、
う
んうんうん、そういう
のですね。
なるほど。でも私ね、うんうん、このねあのゲーム、うん、あの見たんだけれども紹介のところ、うんうん、本当に面白い、 あのねあの鳥獣戯画とか好きな人もハマる、
うんうんうんうん、あそれはいいかもしれないね、
うんうんうんうん、でこれ国吉の絵っていうのもいいんだけれども、うん、なんといっても私の大好きな妖怪ガシャドクロが出てくるのがね
ガシャドクロ、あ
ガシャドクロ様が出てくるのがね、あの私はあのこれのムービー紹介ムービーを見た時、うんうんうん、ガシャドクロ出てきた瞬間、うん、ちょっと前のめりになったから、ね、
あそれは欲しくなる、
これはって思って、
うんね、これ確かに、ね、あの本当に百鬼大戦こちらの有料ですね、確かにちょっとあのいいお値段かもしれないけど、これ好きな方にはたまんないかもしれない、
これちょっとねあの画面のクオリティ的にはかなりいい感じだった、
ね、これね本当に好きな方、あの日本画とかが好きな方にはすごくいいんじゃないかな、
これ国取り系のゲームね、うん、好きな人はね、あ
エミッペ好きそうだ、
私大好きなんですよ、こんな、
ね、そんなエミッペの方はどうでしょうか。
はい、その前に、私がとりあえず今のところアプリでやってる話をちょっとしようかなと思います。
お願いします。
ですね、私が今ハマってるっていうか、まあ、やってるのは、
はい、
アンドロイドでも、うん、そして、iOS でもできます、うんうんうん、ゾンビカフェやってます。
ゾンビカフェ
まだレベル19だけど、うん、楽しんでますということで、なるだけ課金しないでやってきたんだけれども、うんうんうん、ちょっとこの間ついついね、うん、あの800円ぐらい課金しちゃった。
マジで意外エミペ、
うん、初めての課金。
本当だすごい、
私の課金バージンを奪ったゾンビカフェあなたも、あなたもお友達になって私のレストランの系列店にならないか
みんなゾンビになるんだよね。
そうそう、
うん、
ちなみにですね、この曲では社長はじめスタッフの方がパズドラにドンバマリ中ということでですね、うん、
マジですか。
あのこの間ね、あの局の社長に会った時にね、うんうん、どれだけパズドラが素晴らしいのかをね私ねトクトクと熱弁されまして、
すげえ。
でもまだパズドラやってないんですけれどもそんなね、 なるほどね、もうね、うん、局のみんなももう本当にね、うん、もう年齢関係なくですね皆さんやっぱハマるものはハマるんだなということで、太郎ちゃんちなみにアプリゲーム何ハマってんのかな。
あのね、私はね、あのお金出してもいい派です、あのアプリゲームでは、
うん、でぶっちゃけ課金してもいい、まあ、課金もありという、うん、
課金もありです、うんうん、で私が課金したのがですね、うん、あの上海っていうゲームなんですけども、
上海はもう昔から大好きだよね、はい、私たちもう
鉄板でね、
あれ課金、課金する何かあるの？
あの無料版なんです、まず最初は無料版で、無料版で、そして新しい面に行きたい、新しいワールドに行きたい
ってなると課金なんだ。
新しいちょっとアイテムが欲しくなるという時にちょっとね、
うまいこと課金が来るのね。
課金が来るんですよね。まあこれはね、あの上海好きなもんで、
私も上海好きよ、ね、でも私上海は今まで無料アプリしかやったことないから、うん、課金があるんだっていうのの方が衝撃、う
ん、あることはあるんですね、一応というのもありまして、
はい、じゃあ私の方に来たご回答をご紹介しましょう。
お願いします。
はい、まず最初にご紹介するのが亀山本さんです。
ありがとうございます。
あくまでも亀山本が久しぶりに書きこさせていただきますということで、はい、放送はしっかりポッドキャストで拝聴しています。あの県外の方みたいです ね、
本当にありがとうございます。
僕はお二人のタイプの違うトークがとても楽しいですということで
ありがとうございます、うん、あの可愛い方が私ですけどね、
うん、そうそうそしてね、うん、あのうさ耳キャラが私の方ですけれどもね、まあ、これ実際お会いしたことない方は ね、なかなか分かりづらいと思うんですけれども、そんな感想はさておきさておこう、はい、僕は最初は全くアプリゲームなんぞに興味なくやっておりませんでした。ほうほう、ゲームは家でするもんだと決めておりました、うん、がヤングな彼女はヤングな彼女が、はいはい、アプリのゲームをスイスイとこなしており、うん、なんだか悔しくなって初めて見たのがピタンコ括弧無料です
なるほど、
指定された枠にあらかじめ用意されたかけらをはめていくゲームです。いわゆるよくあるあれです。ゲーム好きな不器用な僕がなんだかハマっています。ほうほう、思ったのが、うん、時間つぶしでやる携帯ゲームは単純なものに限る、うん、僕は外でやるならこのぐらいのゲームでちょうどいいと思いました、うんうん、ちなみに Android のアプリですということで、
ほう、なるほど、ピタンコか、
ま、時間つぶしでやるってなると、まあ、さっきもちょっとあったけど、うん、家でこうしっかり時間かけてやりたいっていうのと、うん、やっぱこう時間つぶしでやりたいっていうのだと、うん、ちょっとやっぱりジャンルが違うよね。こうパズルも落ち物ゲーとか、うんうんうん、パズルゲームとかっていうのは、うん、まあ、ある程度時間がね、うん、短くても、ね、あの楽しめるけど、うん、あの RPG をやりたい私みたいなタイプは、ね、逆にアプリはもうなんかパズルか、うん、ちょっとしたシミュレーションゲームぐらいでいいかなっていうのがある、
う
んうんうんうん、人にもよると思うんだけど ね、これはね、うん、まあ、アプリでね、スマホの画面でずっとね、うん、頑張って RPG やってる方もいらっしゃいますし、ファイナルファンタジータクティクスの新作は ね、なんとスマホのアプリですから ね、
そうだよね、
びっくりでございましたけどね、私発表聞いた瞬間に、うん、まさかやって言ったよ本当にめっちゃ大きな声でパソコン画面に向かって
あ、なるほどね、もう日々だ日々だ日々だ日々だ、
とうとう今日発表だって思ってカンファレンス見てまさかやって、ね、本当に言ったからね、
そこでご近所に響くぐらいの大声で ね、
もうね、私の家の近所はね、荒俣山内さんやってるみたいな感じ聞こえたんだろうと思うんですけれども、うん、
なるほど、
続きましてご紹介いきましょう。ねねこさんです。ありがとうございま す、 いますアプリゲームやらない派です。
あ、はいはいはい、
というかやったことない派です。あ、面白いゲームあるんですかねということで、
あ、そうね、
ま、今やらない人はや、うん、やらない、うん、別にこれやらなきゃいけないゲームじゃないので、
まあ本当にね、
うん、 まあもともと携帯の頃からゲームやってた人はさ、うんうん、やってたじゃん。
うん、まあ確かに。
ね、テトリスから始まりということで。まあね、ここで、このね、あの、電話っていうツールでゲームをやらなくてもいいと思ってる人は、本当にやらなくていいと思う、うんうんうん、
まあ本当にね、まあね、うん、まあ全然別にこれやらなくてもね、うん、いいわけですから、それは
本当に、まあ、ただまああの、うん、本当に暇が潰せる、うん、なおかつ、まあ、そうそうそうそう、後々課金すればいいけど、まあ、無料でもできるっていう意味では、うんうんうん、間口は一般ゲームよりかは、うん、
広いかもしれないね。
広いかもしれないね。
うん、あの今はですね、アプリゲームに関してはもうすごいいろんな説明とかがですね、いろんなサイトであるので、うん、まあそういったのをちょっと覗くのもありじゃないですかね。
そうそう、なんかね、私のおすすめアプリゲームとかって言ってね、こうまとめてくれてる人なんかもいるので、うんうんうんうん、そこでね、ちょっと画面とか、うんうんうん、こんな感じでやるよとかっていうのを見てみて、うんうん、ちょっと面白そうだなって思った ね、うんうん、ちなみにあのなんかアプリゲームおすすめでググってみると、ほんとしこたままとめサイト出てくるので、ま
あ、確かに確かに、うん、今無料でもいっぱいあるって
あるので、ね、あるので、
まあ、もし気になったらっていうぐらいでいいんじゃないですかね。
そうですね、
本当に本当に。
ということで続きまして、クミコリンさんからです。ありがとうございます。私はパズル系ゲームやります。無料でやります、うんうん、お金はかけられない、
うん、
どうせ暇つぶしだから無料でいいです。それでいいと思う、まあ、うん、
本当にそうですね、
うんうんうんうん、もうね、あのね、無料で活用できるんだったら、うん、それが賢い選択、
う
ん、
本当にそうですね。
もうね、あの、うん、大人の事情でさ、うん、もうちまちまレベルアップできないからここで課金しちゃったりとかするっていうね、大人の事情もあると思うんだ。
うん、確かに。
無料でね、やれる範囲で楽しむっていうのはね、私も、うん、あの基本的にそういう考え方なんで、うん、頑張れるとこまで無料で頑張って、もうどうしてもどうしてもこの先お金ちょっとかけてでもやりたいなって思った時に、うん、まあ500円とかちょっと課金してやってみるかなっていう感じ、
うん
うんうん、でも課金する前すごい考えるよ。
うん、確かに。あ
のね、500円の漫画は何のためらいもなく買えるのにね、ゲームの課金はね、うん、本当に1日2日考える時がある。
あー、それはあるね、
う
ん、
でもね、そこ大事だと思うのね、うん、
そこは大事、出しやすい金額だからこそ考えない
と
ね、
考えなきゃいけないっていうのはあると思うのね。無料でね、もちろん無料で遊び尽くしたいわっていうのはね、うん、全然ありだと思います。
もちろんですよ。
続きましては、うん、白王さんからいただいてます。ありがとうございます。最近はアプリでテンプルランというのをやってますね。
あーはーはーはー、
めっちゃ楽しいです。
はいはい、
魔物に追いかけられて逃げるゲームです、う
ん、はい、
疾走感っていうのかな、すごい楽しいです、うん、無料だから楽しさ倍ですね、ということで白王さんも無料で楽しんで、これあれよ ね、なんかダンジョンから、
う
ん、
そうそうそう、
あの逃げるんだよね、とにかく逃げるんだよね、
で走って、スマホ の、 あの動きあるじゃないですか、うん、手で滑らしたりブワッてなんか向こう側に流したりとかする動きで、うん、飛んだり滑ったり潜ったりっていうのがあってですね、あの、まあ、これで逃げ切れたらっていう、
あ、まあ、でも私アプリで疾走感ってなかなかこう繋がってなかった部分があるけど、やっぱそういうゲームがあるんだね、うんうん、これちょっと気になる、
すごい人気あるみたいですよ、
うん、これちょっとチェックしよう、うん、ということで続きまして、ケンタさんからいただいてます。ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。
僕の彼女がアプリのゲームにハマってます。
ほう、
ビーストハーレムっていうやつらしいです
ビースト、
一緒に部屋にいてもキャーキャー言いながらやってます正直複雑です。
複雑でしょ
よ。どうしたらいいですか。調べたのね、私として、うん、これビーストハーレム、
はい、来た。
サブタイトルが、
はい、
野獣の甘噛み
すっげー
すっげーイケメンばっかり出てくる
大変よ
本当に、もうイケメンばっかりのハーレムゲームやっさ、これこれも年齢制限あるんじゃねえのっていう。
いや
まあこれ彼氏さんからしてみれば、ね、2次元のイケメンたちにキャーキャー言ってる、うんうん、彼女さんは、
うん、
微妙だと思う、
うん、
だけど、
まあ確かに、
うん、大人に、うん、大人だろう君、うん、考えてほしい、うん、3次元は君だけだよう
まいこと言ったね。
あの、私の実体験から言う、うん、私、うん、あの旦那さんと婚約時期アンジェリークにドンパマリしてました彼氏の目の前で、うん、全キャラ攻略のチャート表書いてました。
しかもデータ取ってたよね。
データ取ってました、全キャラの
本当ですよ。
でもね、それでもそれをね、うん、優しく見つめて、うん、私のこうチラシの裏に書いたね、うん、キャラのクリアデータのね、うん、チャート表をね、うん、優しくね、うん、こう散らばったのをそっとまとめてクリップで留めておいてくれるね、優しい、そんな婚約者が今の旦那さんなのよ。
男だな、あの人は。
男の度量を試されると思って君そこでね、
うん、
君そこでね、うん、 このキャラ、うん、もうクリアしたのかいなどとね、ちょっとね
そこが
一つ大きな器からね発言してみると
あーなるほど、
また彼女のね、うん、こう考え方が変わってくると思うんだよ君。
そうだね、それを言うとすごく今納得してる男子いっぱいいると思うぞ、
ね
え
ね、
う
ん、そこでね、いい話だ、やきもきするんじゃないんだよ、うん、一つ大人の度量を見してあげないよ彼女に。
いい、かっこいい、ね、みっぺ。でもアンジェリークだったね、
アンジェリークだったのよもうダメダメよ ね人としてね、
すごい面白くてひっくり返りました私
はい、うん、ということで、ではこちらご投稿最後のご紹介です、はい、リューラブさんからいただいてます、ありがとうございます。私が好きなアプリゲームは、はい、フロントラインコマンド、
ほうほうほう、
なめこ栽培、
うん、
ゼノニア、
はい、
ゾンビオーバードライブです。無料でやってよければ、
うん、
有料でやってもいいです。
ほうほうほう、
あ、まあ、無料でお試ししてみるってこと ね、
なるほどね。
あとストロベリーナプキン好きです不調頑張ってくださいということで、先ほどねライブ告知がありましたストロベリーナプキン、リューラブさんぜひですねGシェルターに足を運んでいただきたいということで
ありがとうございます。
でも結局皆さんね、うん、課金割としない人もいました ね、
ね、ほうほうほう、
こちらですねいただいてます、これツイキャスでいただいてますね、こちらカデナさんからいただいてます、
ありがとうございます。
今遊んでるスマホのアプリはぷよぷよクエスト、
あ、来た、
クイズアンサーアンサーで遊んでます。
ほうほう、
iOS のゲームが多いですね、
うん、
アプリの前はモバゲーしてましたということで、失礼なコンパイルさんからでございました。
ありがとうございます。
でもやっぱりね課金しない方がやっぱあの、ね、
うん、
年齢的にこの番組聞いてくださってる方、うんうんうん、まあ、ある程度大人なので、
うん、
そのなんて言えばいいのか、こう心のタグが外れて、
そうそうそうそう、
どんどん課金しちゃうっていうほど、
うんうん、
あの精神的に、うん、あの子供でもなく、
うん、
まあ、ある程度こう自分の自制心コントロールしながら、
うん、
無料かね、許される範囲の課金で楽しんで
る、自分のお小遣いで楽しめるのが一番いいんですよ。
一番いいんです、うん、自分の収入との、ね、バランスが大事でございます。
そうです、
ですね、来月、
はい、
こちらも初めてのネタでございます。アンケート募集のネタ、ミステリーネタです、
はい、
おすすめのミステリー作品を教えてということで、
はい、
小説、
うん、
漫画、アニメ、ゲームであなたのミステリー、うん、おすすめ作品を教えてください、
はい、
こちら台風 FM のウェブサイトにございます小ネタ超特急のブログにアンケート募集の枠をアップしますので、コメント欄よりご投稿くださいということで、以上小ネタ超特急俺の話のコーナーでした。
おう、
チキチドドンドン、
お母さんこれカレー、
小ネタ超特急、
おかみさん時間、
小ネタ超特急、
エイミーと太郎の小ネタ超特急、台風 FM よりお届けしております、
はい、
ここからはエイミーと太郎がおすすめ作品をご紹介する今月のこれのコーナーです、
うん、
今回のセレクトはエイミーセレクト、こちらアニメでも大人気です、レッドデータガールご紹介します。太郎ちゃんは、
はい、私あの菅原啓太さんのですね、走馬灯株式会社、こちらをちょっとご紹介させていただければと思いました。
じゃあ太郎ちゃんからお願いします。
はい、はい、こちらですね、こちらの作品、走馬灯株式会社、漫画アクションで2010年から好評連載中、現在も続いております。うん、現在8巻まで単行本出てますよ、
はい、
でこのお話がですね、あの、まあ、いわゆる世にも奇妙な的なドラマっぽい、
あ、
そんな感じがちょっとした、
ちょい
不思議系ですよ、
うん、
ま、あの走馬灯っていわゆるあの一生の記憶のリピート現象っていう感じであの言われてますけども、まあ、この現象がこの漫画では、まあ、人生の窮地に陥った方とか悩みを抱えた方とか、事態の深刻さに気づいてない方の目の前になぜかこの走馬灯株式会社という建物が登場して、
うん、
でそこで案内する謎の美女がいて、
うん、
DVD でその人の人生を年月分すべて映像で見せる、
生まれた時からね、
生まれた時からなんですよ。すごいなと思ったんですけど、
うん、
で、まあ、私ちょっとここでなるほどなと思ったのがですね、
うん、
まあ、これはあの自分の視点でのあの人生の映像だけじゃなくて、
うん、
名前を言えば自分の親とかですね、
うん、
彼氏とか彼女とか飼ってる猫、ペットからの視線でも映像が見れるという、うん、あ、なるほど、そういう形で来たかと思ったんですよ、
うん、
で、まあ、あの確かにこうやって視点を変えたらね、
うん、
あの今まで自分がしてきたことっていうのが、まあ、自分が思ってたことっていうのが、まあ、なんか全然違ったりしたっていうことはやっぱりあるわけですよね、
うん、
本当に、
うん、
まあ、それが良い結果になるか悪い結果になるかは、まあ、そのエンドはその人の本当に生き方次第なんだなっていうのをすごくちょっと痛烈にあの改めて思う漫画でした、
うん、
まあ、ちょっとね読み込む時はね少し体力いるかもしれないです、この漫画は、
ね、気力もちょっといるかもしれない、ね、
ちょっと気力もいるかもしれない。であとちょっと絵柄の方はですね、ちょっと好みがね分かれてかもしれないな。で、 あとお話の中でねちょっと大人のシーンもねちょいちょい出てきますので、
まあね、大きいアクション連載ということでね、そうそうアクション
ねちょっと
アクション世代でございます。
そうそうそう、大きい大人のお友達はですね読むときは周りにちょっと注意してくださいね。で私がちょっと興味持ったのがこちらの作家の菅原啓太さんなんですよ、
うん、
ただこちらの菅原さんの公式ホームページブログがないんですね。
ほら珍しい、うん、作家さんにしては
そうなんですよ。だから菅原さんご自身の言葉を見ることができるのがご本人によるツイッターだけなんですよね、
うん、
なのでちょっと詳しい経歴とかがちょっとわからなくて、まあ、ウィキペディアの方に一応お名前があったんで拝見したところ、漫画アクションの第6回新人賞獲得されてこの走馬灯株式会社でデビューされてるんです。だからこれ以外の作品まだ書いていらっしゃらないんですよ、
でもこれもう8巻まで出てるんでしょ、
結構長期ですよね、
うんうん、
だから私としてはもうそろそろ全く別のお話を長編で一本まず作ってみてほしいなと思って、
あ見てみたいね、
うん、すごい見てみたい、こんだけオムニバスいろんな話が書けるんだったら、
うん、
人間の書き方お話の書き方とっても上手いと思うんですよ、うん、なんかそこでなんかこうまたこの走馬灯株式会社とは違うテイストのお話をぜひ菅原さんに書いてみていただきたいなと思っております、うんはい
ね、このお話って、まあ、8巻まで出てるけど、うん、通して長いお話じゃなくて、うんそうですね、オムニバス的な感じなので
1話とか3話とかで完結するので、まあ、区切りがすごく本当にその巻間で巻ごとでもついております。
そうそう、だから、うんまあ、例えばね1巻から読み飛ばしていきなり3巻行って、うん、全然話わかんないってことはないんだよね。
そうですね、
うん、だから私最初読んだ時に、うん、そういう意味も含めて、うん、あれこれモグロ福蔵じゃねえってちょっと思った
よね。そうあこの世代はそうかもしれない。
そうそうそう、うん、でオムニバスでいろいろな人が出てきて、こうなんて言えばいいのかな、うん、人生の帳尻を合わせられたりとか、うんまあ、グッドエンドとバッドエンドの時があるみたいなのが、うん、ちょっと笑うセールスマン的だなって、でもそこが、うん私にとってはなんかちょっとツボでもあった。
そうですね、
笑うセールスマン世代ですから、
うん、そこですよ、うんうん、なのでちょっと菅原さんぜひとも新作を、はい
ね、見てみたいね。もちろんこの作品もいいけれども、
はい、ぜひともというおすすめでございます。さてじゃあ、はい、エミピのご紹介もお願いします。
はい、私の方はですね荻原紀子さん原作、キャラクター原案が岸田メルさん、うん、そして、漫画の方が琴音蘭丸さんで、コミカライズですね、うん、RDG レッドデータガール現在2巻まで出てます。これね一応ね原作自体は荻原のり子さんの角川文庫から出てるファンタジー小説なのね、
うんうん、
でそこで出てるのが、今期アニメ化されまして、うん、でアニメ化に合わせて後追いでコミカライズ漫画の方になってるのね。で、今オンエアしアニメの方でオンエアしてる箇所は多分コミックスのね第5巻あたりに収録してるんじゃないのかなっていう感じなんですけれ ど、ね、まだ今現在とこ2巻ということで、うんまあ、今期のですねアニメの中で私が一番どんばまりしてる RDG なんですけれども、うん、まあ本来でしたらアニメご紹介したいんだけど一応このコーナーは紙媒体の作品紹介のコーナーということで、うん、コミカライズの方で、であらすじはですね、うん、世界遺産の熊野古道の山中にある玉倉神社の宮司の孫娘泉子ちゃん、
う
ん、中学3年生です、うん、極度の人見知りで携帯やパソコンとの相性が悪くスポーツも苦手、うん、自分のことをどんくさいと思ってる女の子、
うん、
しかし彼女は母から人前では得なと言われた小島である中井三つ網と伊達眼鏡を授けられまして、両親とは離れてこの神社で暮らしていました。実は彼女はですね姫神と呼ばれる人類の命運を握る予言をする存在が取り付く憑依する次世代の器なんですね。今は別の方についてるんだけど、ほうほうほうほう、次にこの姫神が憑依するのはこの泉子ちゃんってもう決まってます、うん、で三つ編みと眼鏡は泉子ちゃんが持つ能力を封印するためのものでした、
うん、
でその彼女がこのおじいちゃんと暮らしている神社からもう寮に入って高校に進学するのね。でここでいろいろな人と接していきながらこれまでほとんど人と関わってこなかった泉子ちゃんがどのように成長していくのかっていうのと、うん、この自分の能力をどのように開花させていくのかっていうのの今これいいとこにお話に進んでるんですけれどもアニメの方では私ですねツンキャラのみゆきくんも大好きなんですけれども、うん、この中では、ソーダ真夏くんが私の推しメンです。
推しメン、
はい、あとみゆきくんのお父さんのゆきまささんが何気にホストキャラですお父さんなのに
確かに、
はい、ちなみにですね、うん、アニメの方のレッドデータガールはブルーレイの第1巻が今月下旬に出ますので、
うん、わすげえ、
これね沖縄ではね地上波では見れないので、ね、ぜひぜひブルーレイ見ていただきたいなと思っております、
うん、 あのファンタジーな感じなのでどんなかなと思ったんですけど、意外やこれ本当ハードですよ、ハードボイルド、
ね、面白いよね、
面白い、これ
この2巻からの展開がまたすごいので、はい、皆さんにご覧いただきたいということで、
はい、
次回の今月のこれピックアップ予定のタイトルは、
はい、
私とうとう
来たよ
吉田戦車さんです。
来たよ
吉田戦車さんの子育て漫画、はい、漫画親をご紹介します、はい、太郎ちゃんは、
私はねまたあの愛を語らせてくださいよ、この方への愛を、
はい、
ただゆみさんです、
大好きだ、
ただゆみさんのアットローガレージをご紹介させていただきます。
はい、というね、来月すごいね、ただゆみさんと吉田戦車ってね、
また
ね、極北だよね、お互いに極北の位置に存在する作家さんご紹介します、はい、ということで早くもお別れの時間がやってまいりました。
いやいやいや、今日も時間が足りねえよって話で、
はい、エイミと太郎の小ネタ超特急、次回のオンエアは7月10日水曜日の夜7時からとなっております。
イエス、
台風 FM のウェブサイトにあります小ネタ超特急のブログにも、
はい、
今回ご紹介した作品やアンケートなどがございますので、はい、www.fmnaha.jp をチェックしてみてくださいね、うん、もう7月っちゅうことでね、もう沖縄そういえば今日さ、糸満ハーレーだったじゃん、
う
ん、
あ、いそうだった、
糸満ハーレーだと梅雨が明けるっていうふうに沖縄言われてますけれども、
ね、
まあ、確かに数日晴れ続いてますけど ね、もう来月次回の頃って早かったら台風来てるかもよぐらいの
本当だ、
ね、今ちょうどね本州の方にね台風向かってますけれども、ね、そうそうそう、沖縄ももうそろそろ台風上陸の、ね、してもおかしくないシーズンなので、
みんな気をつけようぜ、
ね、みんなこれから台風のシーズン、ね、気をつけていただきたい、
そうそうそう、
もう、ね、今ね地域関係なく台風来るようになってますので ね、
すごいよね、
ちょうど今ぐらいね、うん、あの静岡とか、うん、あの紀伊半島あたりの方、ね、ちょっとね風が強くなってることかと思います、気をつけて、ね、
本当に気をつけてください、
なるだけお外には出ないでくださいね、
は
い、ということで次回は7月10日、
もう7月かすげーな、
ね、もう折り返しよ、
ね、折り返し、折り返しまくってる ね、
私の人生何も折り返せてないんだけどね
まだまだ突っ走
ってるだけはね、うん、しっかり折り返しがね入っております、
ね、
ということで次回は7月10日夜7時にお会いしましょう、
うん、
小ネタ超特急お届けしたエイミと
太郎でした。
それでは皆さん
さようなら。
私の歌を口ずさむのよ、一回聞いたら耳から離れない愛